毎日新鮮な血液が必要です。献血にご協力をお願いします。赤十字血液センター。
隣の客はよく書きクイック。ラジオ大阪は FM クイック。この釘は引き抜きにクイック。ラジオ大阪は FM クイック。ラジオ大阪は FM クイック。91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬、ミュージックソン。
こんばんは、西村寺子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。西村さん、先日ね、はいはい、地下鉄に乗っておりましたら、ちょうど扉口のところで白杖を持った方がうまく電車に乗れない状況にあったんです。
はい、
私座ってました。一番端に座ってたので扉の横だったので、はい、その状況を見てすぐ、まあ、ちょっと手を引かせていただいて中に、はい、電車の中に入っていただいて、でたまたまちょっと椅子が席が空いてたんで、はい、私と並んで、
はい、
座ってたところ、はい、あの視覚障害者の方が、どうもありがとうございましたとちょっと会話をさせていただいてて、はい、ご病気が網膜色素変性症であるという話をされたので、私が、はい、あ、色変ですねって言ったら、色変なんていう言葉はよく知ってますねって言われまして、
ね、
そうなんですよ、はい、なんか関係あることをされてるんですかって尋ねられたんで、いや、実はまあちょっと番組をやってまして、はい、って言うたら、話の目薬ですかって言われたんです。
すごい、
はい、
はい、
でなんと、もっとすごかったのが、その方この番組に出演されたことがある方だったんです。なんかね、絵を描いていらっしゃる視覚障害者で、
はい、
絵を描いていらっしゃって、
はい、
番組に出させてもらったんですよって言って、
はい、
で原田さんですねって言われまして、まさかその番組に出ていただいた方が地下鉄、ね、ね、並んでご一緒するとはと、はい、ちょっと驚いたことがつい先日あったんですけれども、
ね、
まあ、ちょっと嬉しかったですけどね。こうしてね、15年目に突入した番組でございます。はい、さらにそういう輪を広げていきたいなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日もスタジオにゲストの方に来ていただいています。はい、今日のゲストの方は視覚障害をお持ちじゃなくて晴眼者の方でいらっしゃいます。
はい、
NPO 法人フルフラールというところから、代表の森田奈美さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今フルフラールというふうに名前紹介させていただきましたが、これはどういう NPO 法人なんでしょうか。
視覚障害の方だけではなくて、はい、障害をお持ちの方、また地域とかそういった方に向けて、いろんな催しをしていこうということで立ち上げました。
催しと言いますと、いわゆるイベントごと、
は
い、
そうですね、
はい、をやっていこうと、
はい、
そこに、まあ、障害者の方が入ってもらって、障害者の皆さんが楽しく過ごせるような、はい、そういう環境を作っていこうと。
そうですね。
こういうことなんですか。
はい、
森田さんがそういう環境の中に入られる中、きっかけみたいなのあったんですか。
私の父が音訳グループっていうのを立ち上げまして、
は
あ、でそれでそのメンバーの中に入って、で音訳をさせていただいてたっていうのがきっかけで、でそれで、はい、こういうことを、はあ、はい、2つあることになりました。
お父さんもすごいですね。
そうですね、本当に尊敬してます。
お父さんが音訳やっていらっしゃって、
はい、
でその、まあ、言ったら娘さんがそのお父さんを見てて、
はい、
私もこれはと思われたわけですか。
そうですね、はい、で早川福祉会館のところでアクセントの勉強を6ヶ月させていただいて、
はあ、
でそれで音訳グループのメンバーに入らせていただきました。
すごいですね。 はあ、ちゃんと研修期間が6ヶ月あるんですよ。あるんやね。あのね、西村さん、皆さん努力していらっしゃるんですよ。ようやくそれで音訳ができる形になって。
でもね、なかなか大阪弁が抜けなくて、
アクセントはね、
アクセントが、
はい、難しいですよね。
でもね、あの、まあ、聞いてくださるあのご利用者さんがね、とても温かい方たちばかりで、うん、はいはい、あの我々が大阪弁っていうか、うん、大阪人やねんから、うん、大阪弁でもええよって言っていただいて、もう本当にそれで気が楽になってました。
ね、はい、お父さんはまだ続けていらっしゃるんですか？
もうちょっともう父は他界しましたので。
そうですか。はい、でもね、お父さんのそういう心を受け継いでやっていらっしゃるというのは立派やなと思いますしね。
そうです
よ
ね。
うん、で、森田さん、まあ、このフルフラールという会なんですけれども、はい、会自体はなんかイベントごとって言いましたが、もうちょっと具体的に言いますと、いつ頃は、まあ、出来上がってどんな風な活動してはるのか詳しく教えていただけますか？
はい、今でも7年目になります。
うん、7年なんですね。はい、はい、
で最初はあの、うん、私自身がちょっとクラシックギターをずっとやってまして。
またすごいです、クラシックギター。今日はギターお持ちじゃないですか？
いやいや持って、はい、ちょっと持ってないんですが。
残念ですね。演奏、はい、聞きたかったですね。なんで持ってきてくれなかったんですか？
そうなんです。うん、でそれであのいろいろ音楽をね、はい、やっぱりあの共通で楽しめるのかなっていうのが、はい、きっかけで、でいろんな方にいろんな音楽を、うん、あの一緒に楽しんだり歌ったりとかいうふうな楽しめるかなと思って、でそういうのをあのいろんな施設とか、うん、そういうところに向けて最初は行ってたんですが。
なるほど。自分がギターが、はい、まあ、できることをきっかけに何かそこを共有できないかというところからスタートしはったわけですか？
はい、そうです。はい、はい、うん、でそれであのその音楽は今ずっと続けさせていただいているのが、毎月第4月曜日にお昼の1時半からだいたい3時ぐらいまでですね、あのちょっと姫松教会っていうところで、
はいはい、安倍野の向こうのところ
ですね、手塚山の、
はい、手塚山のね、
でそこであのお借りして、はい、でそこでいろんな音楽を皆さんにまず聞いていただいて、はい、であとみんなで季節の歌を歌だったりとか、はい、そういう風にして歌声喫茶として楽しんでいただいてます。
その歌歌ってる方は皆さん、はい、あの集まってこられる方は障害を持ってる方、
そうです、視覚障害の方です、ね、
視覚障害の方だけですか？
今はその方ばかりです。
あ、そうなんですか。はい、でみんなでそのみんなで歌を歌うという、
そうですね、
ようなことですか？
はい、あのまず、いろんな音楽なんですが、昨日もあったんですね。うん、で昨日はあの声楽の方とピアノの方で、はい、でもプロで活躍されてる方なんですが、はいはい、そのお二人に出演していただいて、で40分ぐらい、はい、あの歌とか、あのみんなで歌いましょうとかを楽しんでいただいて、うんうん、っていうそういう会をしました。まあ、
これだけでも西村さん、ええ会ですよね。
そうですよね。でもそしてゲストさん呼ぶね、もう大変ですよね。
大変です、大変なんですが、もう本当にお知り合いの方に声をかけていただいたり、うんうん、はい、あの、うん、そういうつながりで、
なるほど、
はい、今まで、
あの、フルフラールっていうこの名前なんですが、はい、これはどこから？
あ、それはあの、うん、フルっていうのがいっぱいで、
フルですね、
はい、でフラール、あ、フラールが、
ね、
あの、うん、お花っていう意味なの で、はい、でお花がいっぱいで、そういう明るい、うん、まあ、かわいいっていうか楽しいね、そういう事務所にしたいなっていうことで、
なるほど、
はい、名付けました。
これに例えば参加しようと思ったら、なんかやっぱ登録したりというのが必要になってくるわけですか？
はい、あ、いや、あの歌声喫茶には、うん、あの登録はなしで皆さんに、うん、あのお越しいただいたらなと思ってます。
なるほど、
はい、もうで、あとはその、季節ごとにですね、ちょっとイベントとかをさせていただいてまして、うん、で近々っていうか、もうご案内出させていただいてるのは12月7日に忘年会を、
はいはい、させていただ、はい、どこで忘年会しまんの？
それはね、心斎橋の、ジャンカラで、
心斎橋のジャンカラで、
でそこで、まあ、ご飯食べていただきながら楽しく、うん、はいはいはい、歌ったり
とか、
はい、だいたいカラオケ行きますとね、もうなんかあのセットで、はい、あの飲み食いできて歌えるというのは、はい、ありますもんね。それで、何人ぐらい集まる予定なんですか。
一応一部二部制で100人。
100人、
はい、すごいな。
100人ですか、はい、すごい人数で、これも別に登録とかいらなくて、
これは、あの申し訳ないですけれども登録していただいてる方向けに。
今登録していただいてる方っていうのはここの NPO 法人で登録されてる方、はい、何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今でだいたい300人ぐらい。
ああそうなんですか、
はい、いわゆる利用者さん。
利用者さん、はい、
ああ利用者さんが300人ぐらいいらっしゃるということで、はい、それも障害もまちまちなんですよね。
そうなんです、うん、視覚障害の方だけではなくて、はい、そういうあの移動支援の方だったり、はいはい、重度障害の方だったりっていうことで、
なるほど、いろんな方が集まって、
はい、そうですね、
この忘年会もやっぱりいろんな方が集まってこられる、ね、ということなんですね、はい、どんな雰囲気になるんですか皆さん。
いやもうすごく楽しいっていうか、はあはあ、はい、楽しんでいただいてますね。
でも正直言ってね、はい、もうあの50人集まって2部制でしょ、うん、で100人でしょ、
はい、
50人やったらマイク回ってけえのちゃうかなっていう心配が。
そうなんですけどね。
そうなんですか。
いやいやいや、あのご利用者さんが、25名ぐらいなん で、
なるほど、
そこにあのガイドさん
も一緒、ガイドヘルパーさんが、ね、はい、いらっしゃいますから、
は
い、
で基本ガイドヘルパーさんは歌わない。
まあね、
よっぽどね、うん、好きな、あのうちの副理事長の森本とかは歌いますが。
ああそうなんですか、はい、森本さんは歌いはるんですか。
歌いますね、
は
い、
あとはもう別に
あとは、はい、
歌わない、
歌わないんですが。
そうですか、森本さん知りませんけど ね、 ね、なるほど、そうですか。
あの今日、はい、来てる、はい、
あの方ですか、はい、まあ、派手な服着てありますね。あのシャツなかなか見かけませんよ、あのシャツ
なかなかね、
どこで売ってんのやろうな、あのシャツ着てありますが。そうですか、
はい、
まあ、その歌があったり、あるいはなんかダンスなんかもあるというふうに話を伺いしたんですが、
アベノ の、うん、あのキューズモールの方に、はい、あのダンスホールを借りれるところがちょっと知り合いなんです。
キューズモールにダンスホールできるところがあるんですか。
あるんですね。
何階にありますの。
2階
だったかな。2階にあるんですか、
はい、
入ったところですね、じゃあね。
そうなんですよ、2階はね。そこにちょっとダンスホールがあって、はい、でそこをね、あのちょっとまあ経営されてる方とちょっと知り合いなので、でその方に言ってお借りして、で、あのそこでダンスパーティーをさせていただいてました。
ダンスと言いますと、さまざまなダンスがありました。
さまざまなね、もう本当曲はこちらで、あのちょっと流して、そしたらあの、まあ、本当にもう皆さん踊って自由に踊っていただけるので、
別に社交ダンス、
社交ダンスとは限らず、
限らず、
はい、
音楽流したら社交ダンスする人もいるし、違うダンスする人、
うん、そうそうそう、もうお一人でとかで、別にその決まった踊ダンスはないので、はい、もう自由に楽しく体を動かす、
音楽に合わせて体を
動かすと、そうです、動かそうみたいな。
まあこれはええことですよね、西島さんね、はい、体を動かすにはね、はい、ヒップホップなんていうのも、
あ、そうです、ヒップホップもあのちょっと今はね、あの習う方が少なくなったのでやめたんですが、
ああそうなんですね、
はい、ヒップホップの教室もしてました。
ああ私もヒップホップ一回やってみたいなとずっと思ってて、よっぽど習いに行こうかなと思ったんですが、ここやってあったら習いに行こうかなと思って、
もうね、ぜひ。
そうですか、
はい、
なかなかヒップホップまでとなると激しいダンスになりますよ ね、
まあまあね、ちょっとね、はい、
ちなみに森田さんはヒップホップはできるんですか。
いや全然できません。
全然できない、はい、ギターだけですか。
ギターだけですか
、はい、そうですか。でもまあそうして演奏者も呼んでね、楽しくやっていらっしゃって、はい、いろんなイベントやっていらっしゃるというのはすごいなと。で歌声喫茶なんかもね、
そうですね、それは毎月
で外へ出る時もあるというふうにお伺いしましたが、
はい、
例えばどんなイベントで外に行かれますか。
はい、1月の終わりにいちご狩りがもうあります。
いちご狩りに行かれますの、はい、どこに行くんですか、いちご狩り。
うん、奈良の方です。
あ、そうですか。
アスカ、アスカの方、
はい、アスカルビーとかいう、最近はねコトカっていう、あのいちごが非常に奈良は、奈良県は推しなんですよ。ちょっとアスカルビー減ってきてるんですけどね、まあそんな話どうでもいいんですで、そのあのいちご狩りに行って、
いちご狩り、
皆さん楽しむということ。
そうなん、楽しんで、はい、で、あとその後は、5月の終わりか6月頭ぐらいにさくらんぼ狩りです。
はあ、さくらんぼってこの辺でさくらんぼ狩りできるとこってあるんですか。
それは、ね、あの滋賀の方に、
あ滋賀まで行って、ね、
はい、行くと ができ、もう本当に美味しくて何個でも食べれるんですよ。
取れたて。でも桜も出入りしますからね。
高いですよ。
あんなちっとしたものが、ね、なんてこんな高いねと思うんですが、でもなかなかね作るの大変だというふうにも聞いてますからね。
そうですね。
農家の方はね、はい、苦労してあれを作りはるわけですからね。それからなんか工場見学なんかも行かれるという話を伺いました。
そうなんです。あの明治の、あのチョコレートですか。
明治のチョコ、はい、高槻ですか。
高槻の、はい、
高槻の JR 着く前にあの明治のチョコレートのね、
大きな看板が
ありますからね。
はい、へー、そこ行ったりとか、はい、あとはあの伏見屋さんっていうあのお豆腐作りがちょっと有名、それも高槻になるんですかね。でそこの工場見学すると、なんかフルコースでね、あのその豆腐料理が食べれるっていうのがあって、でちょっとコロナになってからちょっとまだ行ったことがないんですが、そこのあの巻き寿司とかが本当に美味しくて。
いや豆腐屋さんですよ、なんで巻き寿司なんですか。
いやそうなんですけれどもね、
あの豆腐屋の巻き寿司が美味しいんですか。
もう本当に美味しいんです。
なんかそう言われても食べたくなってきますね。
でいつもだからね、あの忘年会の時にはその伏見屋さん の、あの巻き寿司を皆さんに召し上がって。
豆腐屋ないですね、もう一回言いますけど。
はい、
巻き寿司を
、はい、
注文してあるんですか。
注文して、はい、召し上がって。
皆さんがそうして行かれます、まあ当然ガイドさんも一緒に、はい、という形になるんですが、はい、工場見学なんてやっぱり喜んでいらっしゃいますか。
喜んでいただけます。はい、で出来たてのね、例えばその月化粧でしたっけ、月化粧も ね、はい、行ったことがあるんですが、はいはい、でそこにもその出来たてのね、あの食べさせていただけるので、熱々の出来たてを、
中がねちょっとあのミルク味になってますから、はい、出来たて食べるとまあとろっとしてね、
いしい、はい、
やっぱりあの出来たてとはまた味がちょっと、ね、はい、違いますよね。
はい、それがすごく美味しかったり、
工場見学の楽しみはちょっと食べさせて、
そうですね、ちょっと
ちょっとお土産もらったり、ちょっと食べさせてもらえるというのがね、
はい、そういうのが、
はい、
楽しみで、
これはまあ楽しみですよね。はい、でまあそういうところで、まあ、勉強もできますしね。
そうですね、いろんな工程を聞いて、うん、あこういうふうに作られるんだっていうことをやっぱり習うというか、
はい、
はい、教えていただいて。
でも本当に様々なこと、うん、音楽でしょ、ダンスでしょ、うん、そう歌声喫茶でしょ、うん、それから工場見学でしょ、うん、
はい、
本当多岐にわたるようなことを障害者の皆さんに楽しんでいただこうと。
そうですね、
はい、その気持ちってどこから出てくるんですか、森田さん。
いやどこからでしょうかね、うん、まあ、私自身がやっぱそういうのですごく楽しみたい、うん、っていうのが
皆さんと一緒にそれで楽しみたいと、はい、
ただもうそれだけなんですけれどもね。だから音楽も一人で聴いてるより皆さんと一緒に聴いて楽しみたいって思うのがまあきっかけだったり、
もうでも実際そうしてやっていらっしゃって、
はい、
障害者の皆さんがそれを見て楽しんでいらっしゃる、はい、まあ、にこやかに笑っていらっしゃるとかいう表情を見たらやっぱり
本当に幸せになれますので、はい、それが何よりかなと思ってます、は
い、でしょうね、うん、でもまあいろんなイベントに参加される皆さんも、
はい、
これもう一回聞きますが、
はい、
別になんか登録はいらないやつと登録がいるやつがあるわけですね。
ありますので、
うん、これどういうふうにすれば登録できるもんなんですか。
はい、あそれはあの私とか、
はい、
あの事務所の方にお電話いただいたら、
はい、
はい、登録はしていただけますので。
これは無料で登録できるんですか。
無料なんですが、うん、あのただねご利用者さんだともし登録になると、あのまあ、同行援護とか、
はいはい、
いろんなんで、
ね、
あのまあ、契約っていうか、そう事業所との契約になってしまうの で、
はい、
でそのお気持ちが、まあ、あれあっていただければ登録はしていただけます。
なるほど、
はい、
まあ、今この番組をお聞きの方で視覚障害者以外の、まあ、障害をお持ちの方でも、
はい、
なんかそんなイベントを参加してみたいなと。この番組ではね西村さんよく言うんですが、はい、やっぱり外へなかなか障害者の方は行くというのが大変というか、
はい、
ここに勇気がいったり、
ね、
特に視覚障害の皆さんはそうなんですよね、はい、外に行くというのがなかなか大変なんですが、
はい、
そこに一回行ってみてその楽しみを味わうというのは西村さんいいことでしょうね。
いいことですよね、うん、そう、またそれきっかけにね、
そうもっとねいろいろ、はい、
ことも
幅がね、
うん、はい、
今登録の電話番号と言いますが、電話番号よかったら教えてもらえますか。
はい、
06-6622-7333 ですね。
はい、
もう一回言います。ちょっといろんな障害をお持ちの方で、そういうイベントごとに参加してみたい、さまざまなことやっていらっしゃいますんで、そんなイベントごとに参加してみたいという方は、大阪06-6622-7333、もう一回言いますね、大阪06-6622-7333、こちらの方にお電話して、今夜ですか、明日朝になってから、
そうですね、はい、
していただけたらなというふうに思っております。さあ、これからこのフルフラールっていうこの NPO 法人ですが、
はい、
森田さんご自身はどんなふうに広げていこうかな、こんなふうなさらに発展していったらいいなと思うようなことがあったら教えてほしいんですが、
今まで通りその、楽しく明るいそういう事業所での下で皆さん働いていただき、あとはその視覚障害の方以外でも障害をお持ちの方でも楽しくみんなと一緒にいろんなことを、していきたいっていうふうに思っております。
うん、なるほど、はい、さらにこういろんな増やしていこうとか、
はい、で今度はちょっと来年の、具体的にはまだ日にちは決まってないんですが、ちょっとパン作りをね、
パン作り、
はい、全盲の方なんですが、そういうパン作りっていうかする方がいらっしゃって、でその方とちょっと今交渉中というか、でそれで、人数はねちょっと少なくはなりますが、
はいはいはい、
何回かに分けて、はい、
そういうね、いろんなもんやってありますが、そういう情報は常に出してはるんですか、はい、こういう企画があります、こういう企画に参加しませんかっていうのは、はい、それはネットかなんか見たら分かるようになってるんですか。
一応ねホームページの方にも、出していて行ったりとか、あとは、皆さんにお手紙でお知らせさせていただいたり、はい、そういうふうにさせていただいてます。
なるほど、
はい、
ネットの方ではホームページがあるということなんで、フルフラールって検索すれば出てきますか。
はい、出てきます、
はい
はい、
一度じゃあフルフラール、フルフラールで検索をしていただいて、で一緒にやっていこうかなと、そんなイベントに参加したい、登録したいとおっしゃる方は、電話番号は大阪06-6622-7333、こちらの方に申し込んでいただけたらなと思います。忘年会の受付はまだやってないんですよね。
今度10月の7日から
7日から、
はい、
ということでもう始まってますね。10月7日ですから、
はいはい、
その忘年会の方参加しようという方もぜひ、皆さん、参加していただけたらなと思います。西村さん、企画ですよね、こういうのね。
そうですね、楽しそうですね、
ありがとうございます。
これからも皆さん、
はい、
笑顔にしていただけたらなと思ってますんで、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
NPO 法人フルフラールの代表でいらっしゃいます森田奈美さんにお越しいただきました。ということでお別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊也でした。皆さんのこの番組のご意見質問、メール、ファックス、そしておはがきでお待ちしています。メールは目薬@obc1314.co.jp、 ファックスは大阪06-6577-0301、おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪話の目薬ミュージックソン、こちらでお待ちしております。今日お別れの曲は浜田直也さんのふるさとです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの き、雨に風につけても思いずるふるさと、心ざしを果たしていつの日にか帰らん、山は青き。
畑中風です。山崎豊子生誕100周年記念番組、朗読白い巨塔。朝の時間、私の朗読で楽しんでいただけることを願っています。
朗読白い巨塔は月曜から金曜朝6時45分から。
防災インフォメーション。地震が起きたらガスの元栓を閉め、ブレーカーをオフにして火事になるのを防ぎましょう。次に出口を確保し、テーブルなどの下で身を守りましょう。防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
一緒にお片付けしてね。
はい。
ゴミは分別。
また私たちの真似して2人でおままごとしてるわ。
本当だ。
空き缶はこっち。
ペットボトルもリサイクル。
地球は喜ぶね。
うん、きっと喜んでる。
守ろう地球環境、民放連です。
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは。